土日にわたってお送りするポッドキャストウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の後編いよいよスタートです。
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、
ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、今週の MC 当番は花岡恵子です。毎月第4週目の土曜日日曜日はリーディングシアターをお送りしています。それではお聞きください。斉藤正樹さんの朗読で、鈴木三重吉作、蛇使い、後編です。どうぞ。
まもなくいくつものサソリがぞろぞろと部屋の壁の上や椅子の下から這い出してきました。デラポールとはそれを見ると、あっと言って立ちすくみました。と、
まだまだ出ます。
今度は窓の日よけやデラポールとのベッドの上の蚊帳などを伝って降りてきます。すべてで20匹以上もいるでしょう。それがみんなのそのそ走ってケリムの膝のところへ集まりました。ケリムはそれを両手ですくい上げては羊の皮の袋の中へ押し入れ押し入れしました。そして、
どうです？
というようにデラポールとの顔を見上げました。
なるほど。しかしそれはみんなサソリばかりで蛇は一匹もいないじゃないか。
とデラポールとは言いました。
いいえ、蛇もおります。
ケリムはこう言いながら、今度は線とは違った音色で、ヒッヒッヒッと呼び立てました。同時に三人の者は、
あらあらあら
と煙を吐きながら、タンブーリンをチャリンチャリンポンポン鳴らしました。すると間もなく、デラポールとの寝床のあたりから、ケリムの合図と同じように、スッ、スッ、という声がしだしました。と思うと、長さ4尺以上もある蛇が、にょろりと寝床の下から出てきて、スルスルとケリムの方へ走り寄ってきました。よく見るとその蛇は、アラビア人がタボリックと言っている、コブラカベラという毒蛇です。ケリムはその恐ろしい蛇を無造作に捕まえて袋の中へ押し込もうとしました。
おい、ちょっと待った、
とデラポールとは遮り止めました。
なんでございます？
はは、その蛇は本当にこのうちにいたのかい？
ご覧の通りです。
よろしい、本当に私のうちにいたものならば私のものだ。その蛇はお前の袋などに入れないでこっちへ送れ。
とデラポールとはそばの棚の上から口の大きな瓶を取り下ろしました。中にはアルコールが入っています。言うまでもなく動物の標本用の瓶で、時々漁師たちがナイル川から奇怪な魚を取って持ってくるのを入れるために用意してあったのです。
さ、この中へ入れてくれ。それは、しかし。
何がそれはしかしだ。私の家の中にいたものなら、どこまでも私のものじゃないか。お前にはとにかく30ピアスターのお金をあげるから、蛇だけは黙ってこの中へお入れなさい。それをぐずぐずお言いだと、変なことになってしまうよ。
そのわけを話そうかね。
ケリムはこう言われて、しぶしぶとその蛇を瓶の中へ入れ込みました。デラポールとは手早くそれをキルクの口をして、その上をくるくると固く縛りつけてしまいました。
もういませんか？
まだおります。
ケリムは最初6匹は確かにいると言った手前、そのまま引っ込んでしまうわけにはいきません。それでまたすぐにポンポン、チャリンチャリン、と呼び声やタンブーリンの音を立てて次のヘビを呼びました。すると今度は前のよりは少し小さなヘビが引き出し台の下からのそのそ這い出してケリムのそばへ走ってきました。デラポールとはまたすぐにそれを他の瓶に入れさせて口をしました。
さ、これで2匹になった。もういないかい？
と聞きますと、ケルムはしぶりきった顔をしながら、
この部屋にはもうおりません。
では、どこにいる？
ケリムは次の応接間の方を向いて、
あそこに一匹いるような匂いがします。
じゃあ、行ってみよう。
デラポールトは次の大きな瓶を二つ両脇に抱え、小遣いにも二つ持たせて、どんどん応接間へ入っていきました。ケリムは困りきったような顔をしながら、その部屋からも一匹呼び出しました。その蛇は音楽好きの蛇だと見えて、ピアノの下から出てきました。デラポルトはよーしと言いながら、ケリムが嫌そうな顔をするのも構わず、さっさと瓶の中へ入れさせました。
これで三匹だね。あともう三匹はどこにいる？え？
おい。あとは、お台所におります。
とケリムは泣き出しそうな顔をして言いました。
さあ、行こう。
とデラポールトは先に立って行きました。ケリムはまたそこでしぶしぶと例の合図をしました。すると、大きな水桶の下から一匹這い出してきました。
よーし、よし。さあ、コーナーから入れてくれ。これで4匹だ。さあ、あと2匹を早くお出し。ああ、これこれ、小遣い。次の瓶の口を開けておけ。
ケリムはとうとう困って思わず、
エンタ、タフェスド、セナー、
と叫びました。それはアラビア語で、本当にひどい人いじめだ、という意味でした。ケリムはこの上、体裁を作り通そうとすれば、後の2匹の蛇もみんなデラポートに取られてしまうので、
どうぞ、もう、あとはお許しくださいまし。
と、とうとう本音を吐きました。デラポールとはクスクス笑いました。でも、あまりかわいそうなので、後の2匹は返してやり、その上、30枚の銀貨をくれて追い出しました。ケリムはそのお金をひったくるようにしてポケットへ入れて、
ちぇあのよく慣れたヘビ4匹を30ピアスターで取られちゃ合わないや。
と恨めしそうにブツブツ言い出て行きました。
リコメンドタイムリッスン。
この番組はタイムリーオフィスのサポートでお送りしました。
ウィークエンドリコメンドタイムリッスン。聞いていただいたのは斉藤雅樹さんの朗読で、鈴木美恵吉作、蛇使いでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
斉藤くん。
緊張しましたよ。
緊張したんですか？
緊張しましたね。
あ、そうですか。
はい。
どこら辺が？
やっぱりこう、セリフの掛け合いのとことか、あとやっぱり、うんうん、ね、突っかえちゃったらどうしようとかね、そういった、まあ、
繊細ですね斉藤くんは。大丈夫なんですよ、これは収録なのでね。
気づかなかったです。
そんな感じでいつも実は緊張感を持ってね、はい、いろいろと臨んでいる斉藤くんですよね。
そうですかね、
ね、
はい、
そうそう、結構あの私は斉藤くんとこう、はい、関わらせてもらうことが結構多くてですね。
いいんですよね。
で、はい、あのインスピという、まあ、これも事務所の有志メンバーでやっている演劇でも、はい、もう2年 連続
で2年連続で、
はいはい、お世話になってたりもしますし、そうですね、まあ、先ほどあのお話にも出ましたけれども朗読会でもこう何回か共演をさせてもらってるんです よ、
はい、ですよね、ストーリーボックスですよ
ね、はい、そうなんです、うん、でもそういうふうに結構私斉藤くんのことをいろいろと知っているつもりではいたんですけど、はい、今回聞いてねなんか、はい、あらと思いましたよ。また違う魅力を発見しました。
ありがとうございます、う
ん、あのおじいさんのイメージなかったんですよ、はい、おじいさん役のイメージが。
そうですね、うん、僕も初めておじいちゃん、まあ、おじいさんっていうかその年配の方の、うんうん、なんかこうセリフを喋るっていうの初めてじゃないかなと思うんですけど、なんか自分の新しいなんかこう、うん、ね、新境地を開拓できればできたのかわからないですけどね、うんうんうん、はい、
年齢差が結構ありましたよね。
そうですね、
領事館の方と領
事館の、まあそうですね、方と、うん、あのその蛇使いの方の、そうですね、少しまあ領事館の方は、うん、まあ、威厳のある若めにみたいなイメージで、うん、あとまあそっちの、まあ、50くらい年配のと言ってる分で言ってますから、少しおじいさん感をこう出せるように、はい、その演じ分けはなんかこう少しこう努力っていうか結構大変だった部分ではありましたね。
なるほどね、はい、どうですかこの蛇使いを今回、まあ、はい、作品やられる上でこうちょっと工夫したりとか、はい、こうなんか参考にされたこととかってあったりしたんですか。
ああ、まあ参考にした部分は、うんうん、まあ、動画サイトとかで、はい、その蛇使いって先ほどっていうかこの前お話しした、うん、何でしょうね、笛を使って蛇を出すっていう、うん、なんか動画を見たり、うんうんうん、なんかこう蛇についていろいろ調べたりとか、なんとなく僕のやり方じゃないですけど、まあ、皆さんやってると思うんですけど、はい、なんとなくそれに関連したことをなんかこう、うん、インターネットで調べて、うん、自分にそのなんていうんですかね、うん、吸収させることは僕はよくやりますけど。
ああ役者さんですね。
いやいやいや、なんか時代背景とか、
ああ
まあそれがねこう実際こう体から出てるかって言われたらまたね、うん、難しいと思うんですけど、でも知ってると知らないことだと、
う
ん、でもだいぶ違うと思うんで、
うん、
それはよくやったりはするので、うん、今回もそうやってヘビの動画を見たりしました、
うん、はい、アラブの世界の話ですけれども、
はい、そうですね、
アラブと行ったことあるんですか。
ないです。
ない、
はい、
まあ、でも今便利な世の中でね、インターネットで調べれば、はい、まあ、そういうのも見られるわけですもんね。ヘビ、はい、年だっていうことだったんですけれども、
はい、
なんかそのヘビ年感はこう生かされました。
ヘビ年感は生かされてないと思いますけどね。
生かされませんでしたか。
生かされません。だから自分の、うんうん、自分の体っていうかその自分のも持ってるものとヘビってつなぎ合わせるものが、うん、その絵としかなかったっていう。
そこ唯一こう探せた共通点だった。そう
そう唯一の、別に蛇柄のバッグとか、うん、蛇柄のなんか服とかも持ってませんし、もう唯一つながる部分が干支の蛇年だったと、
うんうん、そっか、
それだけです。
あ、なるほど。だから、はい、だからこうインターネットでいろいろ探して。
そうですね、
勉強された。勉強熱心ですね、斉藤君。
何言ってるんですか。いやいやいや、
斉藤君は、はい、こう普段、まうん、役者さんのお仕事が結構多いんですか、
はい、うん、まあ、役者というか、まあ、舞台関係の仕事は多いですかね、
うん、あ、へ、うん、なんか最近こう力を入れていることとかってありますか、
は
い、
最近はまあ、インターネットラジオなんですけど、はい、一応なんかこうラジオをやったりもしてます。
お、はい、それはどんなラジオなんですか、はい、
名前が、うん、劇団応援番組ラジ劇っていう番組なんですけど、
はい、
一応その毎回毎回ですね、役者関係というか、まあ、舞台に出ている役者さんを、まあ、そのラジオに招待をさせていただいて、いろいろ、まあ、お話を伺ったり、その、まあ、公演が近い人を呼んでいるので、その公演の告知などをですねしてもらって、こう舞台をこうより世の中に広めていこうっていう活動を、うん、まあ、主とした、まあ、ラジオ番組なんですけど。
へー、はい、そんなことやってたんですか。
そんなことやってます。
やだ、こっそり。
いやー、こっそり。
知らなかったわ。それは、はい、いつどこで聞かれるんですか。
一応ですね、まあ、 ツイッターがあるんですけども、うん、あの調べて劇団応援番組ラジ劇と調べていただくと、はい、出てくるんですけど、そこからですね、はい、インターネットに飛ぶことができまして、うんうん、一応そこで聞けるようになってますので、
はい、じゃあまずはツイッターで検索をしてみて、
そうですね、検索してみてください、はい、一応更新日が、はい、毎月の1日と16日、うんうん、2回更新されます、うん、で1から15日までその、まあ、回と、うん、16から30か、まあ、31日まで聞けるということで、うんうんうん、いつでも聞けるというのが、はい、まあ、魅力かなと思いますので、ぜひぜひ聞いてみてください、
は
い、
斉藤くんは毎回出演されてるんですか、
はい、毎回ですね、出てます、
パーソナリティとして
パーソナリティとして
やってらっしゃるということで、はい、じゃあどうですか、はい、今後は、はい、またこういうことをやってみたいとか、はい、こういうことに挑戦してみたいみたいなものありますか。
あ、でもそうですね、まあ、朗読も確かに面白いで、今後ともいろいろやっていきたいっていうのもあるんですけど、逆に今度はその大人の人たちに聞かせる朗読よりも子どもたちに聞かせてあげるような、なんかこう童謡じゃないですけど、そういうものもなんか読めたら嬉しいかなとは思ってます。
読み聞かせみたいな、
そうですね、
いつも知ってる斉藤くんと今日は全然違う一面が見えてい
やいやいや、
なんか私はちょっと嬉しいんです。
あ、そうですか、
はい、
また一緒にね、うん、花岡さんとも朗読ができたら嬉しいと思っております。
ぜひぜひまたこちらにも出てください、はい、ぜひリーディングシアターにも、
はい、ぜひぜひ読んでいただければと思います。
よろしくお願いします。はい、はい、というわけで、そんなラジ劇の活動も頑張っている斉藤正樹さんに今日はお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
というわけで今週はこの辺で失礼します。来週はまたいろいろなおすすめをご紹介していきます。今週の MC 当番はゲストに斉藤正樹さんをお迎えしまして、花岡恵子がお伝えしました。ウィークエンドレコメンドタイムリッスン、また来週。ありがとうございました。
ありがとうございました。